IELTS を攻略していくにはですね、時間とお金をいかにうまく使っていくかというのが大切になってきます。で、その意味で必ず学習計画を作ってください。計画を立てないのは失敗する計画を立てるのと同じだというふうに言われてます。じゃあなんでそういう計画っていうのが必要なのかっていうことをですね、その目的というのがね、二つありますんで、それをお話をしてみます。まず一つ目の目的。これはですね、残り時間を意識するということです。計画を立てると必然的に残り時間を意識するようになります。これが効果的なんですね。例えば、試験まで残り1ヶ月あるとします。で、平日にですね、1日2時間、週末は1日7時間勉強したとして、1ヶ月ですね、平日が22日、週末が8日あったとしたら、1ヶ月でちょうど100時間勉強できるということなんですね。で、100時間が多いか少ないかはね、人によって感覚が違うと思うんですけれども、少なくとも1ヶ月っていう感覚で捉えるよりですね、ずっと具体性が増しますよね。で、もちろん、こう、予定通りね、全部勉強できるとは限らないので、まあ、勉強できない日とかね、週末に出かけたりとかっていう日を考慮するとですね、残り時間どんどん減っていって、まあ、例えば70時間しかないということになるわけですね。まあそうすると、ちょっと焦ってきませんか？人間はね、長い時間を過大評価する傾向があります。一生をね、80年っていうふうに捉えると、すごく長く感じるんですけども、例えばこれは70万時間ですとかって言われると、短く感じるわけですね。まあこれと同じで、1ヶ月の勉強期間があるというふうに考えるとあんま焦んないんですが、残り70時間の勉強時間ですというふうに考えると現実味が増してくるわけです。で、そういう感じでですね、現実味を持って捉えてない人はどうなるかというと、試験前1週間ぐらい前になって焦ってくるんですよ。1ヶ月っていうと随分先のように感じるんですけど、1週間先っていうと、ああ、結構すぐだなっていう感じに、実感が生まれるんですね。だからこのタイミングになって焦ります。でもですね、はっきり言って1週間前からできることっていうのはね、そんなにないんですよ。結構限られてくるんですね。だから1ヶ月前からしっかり焦って勉強に向き合えるようにですね、計画を立ててくださいということなんですね。もう試験本番でね、やれることをやりきったという気持ちで迎えるのと、あれもできてない、これもできてないという精神状態で迎えるのとではですね、非常に大きな違いがあります。なので、1ヶ月前からですね、残り時間を意識して勉強を進めるためには計画が必要ですということです。それから、計画を作るもう一つの目的がですね、翌日の行動がすべて決まっている状態を作るということです。計画があれば、この後何をやるべきかということが決まってきます。で、実は、何をすべきかを決めるという時間がですね、結構長い時間かかってるってことがよくあるんですね。だから、まあ、その時間をね、削減するということができるわけです。客観的に考えて、行き当たりばったりで勉強内容を決めてる人と、事前に必要な勉強内容を決めて、それに沿って勉強している人と、まあ、どっちが目標点に早く達成すると思いますか？まあ、後者ですよね。そう思うなら、学習計画を作ることをサボらないようにしてみてください。じゃあどうやって計画を作るのかという話をします。学習計画はですね、1日単位で計画表を作ってください。この1週間はこれをやる、来週はこれをやるっていう1週間単位だとですね、ちょっと大雑把すぎます。で、もっと言うと、何月何日の何時から何時まではどの教材を使ってどの範囲をやるっていうところまで決めてください。だから本当に学校の時間割のような感じです。で、Excel ファイルみたいなものでですね、まあ、横軸に日付、縦軸に教材みたいな、そういう表を作っていくのがいいと思います。そして、この計画表を作る最初の段階で、まず最初にやるのがですね、次回の IELTS の受験日というのを入れます。これはもう早めに決めてください。そして、この日が決戦日で、そこに向けて自分をどう作り上げていくかというのを考えていくんですね。 いきなり1ヶ月の予定立てるのはちょっと大変だったら、まずは今後1週間の予定だけでもいいです。1週間で何をするかというのを決めてください。で、その予定を立てるときに、まず、すでに入ってる予定っていうのがあると思うんで、それはもう先に書いておいてください。この日は人と会う約束があるとか、この日は仕事で遅くなるとかですね。そういうのが決まってる時間があればですね、もう最初から勉強時間に含めることはできませんので、それはあらかじめ書いておくということですね。次に、どうしても予定外のこう突発で何かが入るということがあると思います。これはもう生活してれば当然出てきますね。なので、1週間のうち1日はですね、予備日にしておいてください。そして、急な仕事とかね、急に人と会う予定になったとか、病気して動けなかったとか、そういう日があった時は、この予備日でリカバリーをしてください。もちろんね、何も突発事故が入らなければ、この予定日使って、その1週間の復習をしたりとか、それから次の週やるべきことを先取りして貯金を作っていくということをやってください。それから、まあ、こういう計画表を作るとですね、ありがちな話がですね、最初張り切ってたくさん入れてしまうということなんですね。でも入れすぎは大抵挫折します。感覚としてはですね、これしか入れなくて大丈夫？っていうぐらいの分量でスタートしてみてください。これだったら絶対できるというものだけを入れてください。その代わり、これすらできなかったら、もう自分は自分との約束が守れない、これダメ人間だというぐらいの覚悟でね、入れるべきものを入れてみてください。わかりましたかね？で、こうして、まずは1ヶ月とかね、1週間のスケジュールを作っていきます。で、多くの人は、ここでですね、やりたい勉強量に対して残り時間があまりに少ないということを気づけると思います。でもこれが現実なんですね。残り時間はそんなに多くないです。だから必要な勉強にですね、優先度をつけて取り組むっていうのは必要なんですね。で、まあここまででスケジュール表を作ったらですね、次にそのスケジュール表を実際に運営していくというのが必要になってきます。その時の話をします。スケジュール表を作るだけじゃあまり意味ないですね。いかに運用していくかというところが大事です。で、まず、そのスケジュールをですね、朝と夜に見る習慣をつけます。朝はその日一日何をするかという確認のため。で、夜はそれがちゃんとできたかどうかを確認するためです。で、もうこれはできたというものは、そのチェックをしてですね、そのスケジュール表から消していくという作業をするといいと思います。この、できたものを消していくっていう行為はですね、結構達成感感じるんですね。だから今日はこれをやりましたって書き並べていくよりは、あらかじめ書いておいたものを消していくという方が、モチベーション維持には役立ちます。で、このスケジュール表をね、見なくなるという行為は、スケジュール表が死んだっていうのと一緒ですね。だから、このスケジュール表を常に活かしておく状態というのを心がけてみてください。スケジュール表通りに行かない場合っていうのは当然出てきます。これはもう当然あると思っておいてください。で、その時の考え方が大事です。まず、時間通りにやったと。スケジュール当初立てた計画通りやったんだけれども、その時間内では消化できませんでしたという場合ですね。だからまあ3時間やると決めておいて、実際3時間やったけど、予定した分量の半分しか消化できませんでしたという場合。これはスケジュール、もともと作った計画が欲張りすぎでした。次の日からもうちょっと現実的な学習計画っていうのを作り直してください。だから入れすぎであったということなので減らして、その代わり優先度を決めて、優先度の高いものから取り組むようにしてください。時間があってもね、実はそれほど多くのことをやり遂げるっていうのは難しいっていうのをね、まずここで学んでください。で、まあ、そのままにしておくとね、スケジュール表っていうのはあっという間に死んでしまいますんで、すぐに、もうこれだったら絶対できるという実行可能な分量に調整してみてください。で、同じように課題評価する傾向があるのが、正月休みとかゴールデンウィークとか夏休みみたいな長期の休みですね。まあ、ここぞとばかりたくさん詰め込む人がいるんですが、一週間の休みがあってもね、実はそれほどできることはないです。だからやるべきことを一つか二つかに絞って、その絞った内容だけは完全にやり遂げるという方が効果的です。 次に、突発の予定が入ってですね、消化できなかった場合、まあそのために週1回予備日を設けてるんですけれども、それ以上ですね、予定外のものが入ったというケースですね。で、できなかった予定はもう後ろにずらしていくしかないです。その分消化する分量っていうのが減ってしまいます。なので、まあどこかで優先度をつけるしかないわけですね。でももっと重要なのは、そういったこう予定外のものが入るっていうのをですね、なんとか減らしていくという工夫なんですね。まあ週1回ぐらいなら人間なんでしょうがないと思うんですけれども、週2回が常に入る状態だとしたらですね、それはもうもはや予定外とは言えないです。もうあらかじめ予定に組み込むべきものとして捉えるか、あるいはですね、そういった予定外のものが入るっていうのに上限を設けるっていう風にしてください。例えば、まあ、週1回までだったらね、予定外のものが入るのはもう許しますと。受け入れますと。でも週2回以上になったら、もうそれを断るとかね。そういうルールを作ってください。そんなんできないですか？じゃあまあ、アイルツ予定通り卒業するのは諦めるしかないですね。っていうことなんですよ。もうそのような、こう、突発のね、予定外のものが入るという原因をしっかり見極めて、まあそういう予定を投げかけるような相手とね、話をするとかね、というふうにちゃんと動いて、で自分の時間をなんとか確保するように工夫してください。アイルツはあなたの人生を左右する非常に重要な作業なので、まあそことのね、優先度っていうのはもう間違わないようにしてみてください。ということで、計画というものの重要性、計画の作り方、そして運用の仕方というのをお話ししてきました。まあ、ここでお話しした内容は、ね、非常に重要なので、ぜひ繰り返して聞いてみていただければと思います。